はじめに、一章の一節から四節までを拝読してお読みいたしましょう。ヨハネの手紙第一、一章一節から四節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父、また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。天の父様、敬愛する姉妹方と共に御言葉を伺える恵みを感謝いたします。どうか、この集まりの上にあなたの恵みが豊かに注がれますように、そして、この今読みました箇所にありますように、共に喜びが満ち溢れる歩みを明かしてきますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙を2019年にも見てきましたけども、改めてこの書が指名されたのは、少し親しみやすい書にしたいということがあったとともに、キリストを信じる信仰が生き生きとなるように、その原点を確認したいと思ったからです。ヨハネの福音書は20章の最後にありますように、イエス様を信じて永遠の命を持つためです。そしてこの第一の手紙は、この命を持っていることを分からせるためとあり、救われた生徒たちが、様々の混乱する教えの中にあって、キリストを知り、キリストと共に生きることを通して、永遠の命をいただいているのだという実感を持って、証しし、また惑わされないためです。広がる、教えが広がり、また、有名になると、素朴な信仰では済まない、状況が、生じてきました。時々本当に面倒だなと思うんですけども、雑音が入ってこないで、単純に信じて、いつまでも幼子のようにいたいと思うんですけども、世の中それじゃ済まないことがあります。キリスト教が少数、そして人々がからあまり目立たないっていう段階ではそれでよかったんですけども、いろんな世界に広がり、そしてその数も多く、そしてその素晴らしさに人々が触れて、何と言いますか、自分たちの勢力に取り込もうと、そういう働きが様々出てきました。そしてキリスト教のようでキリストでないという異端が増えてきました。 そんな中で似て非なるものに惑わされないで明かするために、また歩むためにこの書が記されました。当時広がっていたというのは、哲学的な教え、哲学的な教えというとなんか難しそうですけども、理念また方法、施策、そういうのを、ギリシャ、世界は、大変尊重していまして、しかもキリスト教と同時期に少し前の方に時代になりますけども、東洋の哲学と、西洋の哲学が混ざり合って、ヘレニズム主義とありまして、それで当時のトレンドとしてグノーシス思想、グノーシス主義というものが広まっていました。その主義はおそらくバビロニアに、発すると始まったと思われますけども、二元論という世界観で、昔から悪はあった、そして、昔から清い世界があったと、世界はその、二つの相対立する、勢力の戦いの場であるという世界観です。永遠の善と永遠の悪がそれぞれ地上で戦っていると、そして悪の世界は見える物質や肉体の世界で、そして清いものは心だと、魂だ、そして人間の体でもその両者が戦っていると。で、生まれつきの人間はその、霊や心が眠っているけども、清いものに目が開かれると、この物質や悪に囚われずに幸いのうちに生きることができる、それが救いだという考え方が、いわゆるグノーシス思想というものです。それがやがてギリシャ哲学に影響を受けて、だからこの汚れた肉体を閉じ込めて清い生活を送るためには人の欲を絶たなくてはいけないという禁欲主義が一方で発展し、魂にはこの肉体の汚れた部分は関係ないから、もう好きなようにやってればいいという快楽主義と、それに分かれていきました。それは今にも至っていると思いますけども、でこれが、このグノーシス主義が、私も初学者なので詳しくはあまりにもいろんな資料があって分かりにくいんですけども、神様がグノーシスの、清い世界の主であって、そして、救いはこの清い世界に目が開かれること、そして、肉体や地上は、悪に染まっていると。そしてキリストは私たちの目を開くために、現れた覚醒者だと。でも霊と肉とは違うから、キリストは清い霊が普通の人間に宿って、そして、確かに 十字架で殺されましたけども、その霊は天に帰った。そして、それが宿った、肉体が朽ちただけだと。まあそういうふうに、十字架を捉えていました。どっかで聞いたような話、今でも聞くような話ですけども。ですから、聖書の教えと、異なっていますね。神は思考者であるだけじゃなくて、この天地を作られた方です。地上は永遠ではありません。キリストは、ただ霊が宿った人ではなくて、そしてそのものは霊だというのではなくて、人となられた神です。救いは目が開かれるだけでなく、新しく生まれたこと。そしてこのグノーシスの世界では罪はないんです。もともと肉は悪いものだから、これはしょうがないという。許すも許されないもないということですから、身代わりに十字架で罰せられたということは受け入れません。そして、それは、キリストについて聞いて、そして、それを自分たちの理念に当てはめただけ、そして、当てはめただけで、実際に、見て確かめたり、するだけじゃなく、する根拠はなくて、創造の理念の産物に過ぎなかったんです。しかし、世の人には受け入れやすく、何しろ罪を告白して悔い改める必要がないので、そして、迫害されることもないし、まあそういうことで、似て非なる教えが、教会にも入り込んでくるような状況でした。このグノーシス主義は、まあ、ギリシャ人だけでなくユダヤ人たちの間にも広まっていました。まあそんなことで、信仰が脅かされている中で、まずキリストがどんなお方であるかということを確認するところから始めています。同じ事情が救いに導く福音にも明確に記す必要があるので、ヨハネは似たような証を、似た証を記しています。私たちはこの書の冒頭からキリストは誰なのか何なのかということを改めて確かめたいのです。キリストは一章の一節に初めからあったものと永遠の存在であること、同時にこの見えない霊の世界にずっと存在していらっしゃったんですけども、この方ご自身が語り、それを私たちは聞いた。想像ではなく自分の目で見て触った。確かに母の胎から出て、そして幼子として過ごし、成長し子供として過ごし、そして両親に仕え、大工として30歳まで働かれた方です。確かに人間です。普通の人間に霊が宿ったのではなく、キリストの 霊と体は一体でした。誕生日もあり、亡くなった日があり、またそれぞれ活動して、そしてそこにいた人はみんな見たのです。触ったのです。聞いたのです。確かにこれが書かれた時にはキリストが昇天されて数十年経っています。ですから目撃者、生きた目撃者はだいぶ少なくなってきましたけども、実際にいらっしゃったんです。そしてこの方が命の言葉となって今も生きて働いてらっしゃる。人が考えた理念ではなく、この方が語り、この方が行動し、この方が命を与えられたのです。今までの福音書も見ていただけますか。冒頭のところを見いたします。一節から四節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。この方がすべてを創造されました。その方が私たちと共にあったというのです。ペテロの手紙の第一の一章の23節から25節も開いていただけますか。23節から読みます。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。キリストは今も記され述べ伝えられている聖書の言葉とともに、言葉としてと言ってもいいですね。今も私たちと共に生きて働いておられます。第二に覚えたいことは、先ほども申しましたけれども、キリストは私たちのところに人となって来られました。人に宿ったのではありません。記者たちはこの方を見たので証ししていると証ししています。クリスマスでよく話されますが、母マリアは聖霊によりこの方を胎に宿し生み出しました。人たちはキリストと共に3年半の間寝食を共にしました。私たちが一緒に過ごした家族、 また、自分たちを通して生まれた子供、そして、共に歩む兄弟姉妹、友人たちを目の前にしてですね、あなたここにいるんですかと触りながらそれを疑うということはないですね。キリストが存在されたことは弟子たちにとって疑いようもない事実でした。共に過ごしていて、この方だけ、あなただけ幻ですかって言われたら怒りますよね。もうそれ疑い始めたらもう何もわからなくなってしまいます。弟子たちはイエス様がなさった技を受け、また目撃しました。湖で、嵐に揉まれたことも事実ですし、イエス様が沈められたことも事実です。夢ではありません。この方が死者をよみがえらせたこと、病を癒されたこと、そして十字架において語られたこと、また死なれたこと、そしてよみがえられたこと、これも体験したことです。私たちの信仰は事実に基づいています。考え出したものではありません。しかも、聖書によって数千年にわたって予告されたことです。そして、この方は技を成し終えた後、今も生きていて私たちと共におられます。聖書が永遠に立ち続け、そして父子聖霊の神がいつも生きて働いておられるからこそ、私たちの信仰は保たれているんです。ヨハネの第一の手紙に戻っていただけますか。3節、4節、そこにはこのキリストの救いの技と恵みは、その目撃者、そして御言葉を預かって記した弟子たちの言葉を通して伝えられました。次から次に伝えられました。すると彼らが得た体験はできないにしても、その祝福、救いの祝福は彼らがイエス様の弟子たちが、体験した、持っていた信仰と祝福と全く同じものとして伝えられて息づいているのです。彼らはこれを述べ伝えるように命じられ、そして述べ伝えました。そしてキリストの救いは広がっていったのです。3節4節をもう一度お読みいたします。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。これが宣教ですね。その結果、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。時代は違っても場所は違っても結びついていますね。そしてその交わり、その結びつきは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。 信徒同士が時や場所を超えて結びつくだけでなく、それはおまけみたいなもんです。信じた時に私たちは父子聖霊の神に結びつき共に歩むものとされます。それは過去に起こったことを思い出しているんではなく、今も結びついて共に歩んでいるのです。こうして生きておられる主と、また御言葉に生かされて歩む恵みが確かにされるときに喜びが満ち溢れます。そのために伝えたんです。そうヨハネは証ししています。私たちと会ったのはこの手紙を書いたヨハネと仲間の弟子たち、他の人たちはみんな死んでしまっていましたけども、道路者がおり、老人の友がいました。その当時の彼らだけでなく、この書を通して信仰の確信を新たにされるすべての生徒たちと私たちはつながるんです。だからこそこの途方もない教えが生き続け、また広がり続けているんです。この永遠に生きておられ御業をなされた、そして今も私たちと交わっておられるキリストがあるからこそキリスト教があるんです。これを単なる理念知識としてしまったら力はありません。喜びはありません。あるのはあとは自分で何とかしなさいという努力の重荷、それに付随する人間的な誇りいや争いです。そういう世の教えがキリストの教えをまと真似たとしてもですね、キリストご自身が生きて共におられなければ何の意味もないんです。紛らわしい教えから私たちが守られて明かしする道は、キリストが語られた通りにこの方を信じること、弟子たちが信じ聖書に記した通りに信じることです。聖書に反している教えがどんなに素晴らしく見えてもそれに惹かれないように絶えず聖書に帰り、そして交わりを保って信仰を明かし続けましょう。ピリピ人の手紙の2章の13節から16節を読みして終わります。ピリピ人の手紙2章13節から16節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。このキリストが生まれますから永遠に続くと言われています悪やそして悪と善の戦い、 それは終わりは来るんですね。そして輝かしい栄光の中で私たちは永遠の祝福のうちに喜び合うことができます。振り返ってみればどうしてこんなことを信じたんだろうかと私も思うことがありますけれども、いつの間にかそれにとらわれることがないようにしっかりとキリストを捉えてみましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの確かなお言葉をに私たちが立ち続けることができるように、そして今も共におられる主を覚え、そして共に歩み続けられますように、確かに肉の目では見えませんけれども、主がおられることを信じて見ているように触っているように歩むことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。